こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は西宮子ども家庭センターから原田家庭支援課長と、そして県民躍動室からは石田室長にお越しいただいています。原田課長からは里親制度と里親月間についてお話しいただき、石田室長からは津波一斉避難訓練についてご紹介していただくことになっています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
原田さんは今日がラジオ初めてのご出演ということですが、ドキドキされてます？
はい、とてもドキドキしてます。
嬉しいです、はい。この西宮子ども家庭センターで普段はどんなお仕事をされていらっしゃるんですか？
はい、西宮子ども家庭センターですが、はい、兵庫県の機関で西宮の青木町にあります、
はい。
で、仕事内容としましては、保護者や子どもの子ども、また学校など関係機関からの相談、子どもに関する相談を受けて問題解決に向けた対応をしているところです、
はい。
相談内容は虐待や非行、お子さんの行動上の問題など様々です。また問題解決に向けては、お子さんや保護者の方から話を聞いたり、お子さんの心理検査を行う中で解決に向けたアドバイスなどをしています。また場合によっては里親や施設を利用する中で問題解決を図るということもあります。
はい、もう原田さんのその温かい笑顔でね、皆さんこう包容力が終わりなので包んでいらっしゃるんだろうなっていうのがもう想像しただけでわかるような感じでございますけれども、今日はこの里親制度について教えてくださるんですよね。
はい、里親制度ですが、日本には様々な事情により家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちが約4万5000人います。
はい、
そうした子どもたちを社会全体で支えるために、自分の家庭に迎え入れ、さまざまなサポートを受けながら、温かい愛情と正しい理解を持って養育するのが里親制度です、
ね。4万5000人もいらっしゃるんですね。この里親制度というのは、そういった子どもたちを支援するための制度と考えればいいですか？
はい、そうなんです。今家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちのほとんどは、児童養護施設や乳児院などの施設で生活をしていて、里親のところへ行く子どもは約2割しかいません、うん。子どもたちの将来の自立を考えると、大きな施設よりも家庭にできるだけ近い環境で育つことが望ましいと言われています。
なるほどね。はい。
例えば、普通の家庭では生活の中で大好きなメニューを作ってもらって、家族と一緒に食卓を囲んだり、
うん、
家族と旅行に行ったり、学校のお友達を自宅に呼んで一緒に遊んだりします。そういう当たり前の出来事から愛情を感じたり、社会性を身につけたりします。子供には大切にされ、愛情を注いでもらっていることを感じながら生活することが必要なんです。
はい、
行政だけではできない支援がありますので、県民の皆様に少しずつ力をお貸しいただきたいのです。なお、昨年4月に西宮市内に里親支援センターなごみが開設されました。里親専門の支援機関を置くことで、里親制度の普及促進や里親家庭のきめ細かい支援を進めているところです。
少しでも多くのお子さんたちを支援できるようにね、この里親になっていただける方々を増やしていくという必要がありますよね。
はい、そうなんです。兵庫県では2029年の末までに、家族と一緒に暮らせない子どものうち、里親家庭で生活する子どもの割合を約5割まで上げることを目標にしています、うん。でも今はまだ2割程度なんですね。
ね、倍以上にならないとということですよね。
はい、一方、海外の多くの国では、はい、施設ではなく里親家庭で過ごすことが当たり前になっているんですよ。
あ、そうなんですね。この里親になるには資格とかは必要なんでしょうか？
はい、 里親になるには研修を受けていただく必要はありますが、特別な資格は必要ありません、うん、子どもの養育についての理解、熱意、そして豊かな愛情があることが大切なんです。里親制度は子どものための制度なんです。それからこの里親制度にはいくつかの形態がありまして、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親とか、他にも季節里親やショートステイ里親といった形態もあります、はい、もしかすると里親というと養子縁組をイメージされる方が多いかもしれません。
そうですよね、はい、
もちろんそういったケースもあるのですが、実際には多くの子どもたちが必要としているのは、実の家族とも関係を保ちながら一定期間安心して暮らせる家庭なんです。
そうなんですね。この里親といってもいろんな形があるんですね。実際に里親された方っていうのはどんな風に感じていらっしゃるんでしょうか。
はい、もちろん里親として子供を育てていく上でご苦労もたくさんあると思います、うん、でも実の家族と離れて寂しい思いをしている子供たちが笑顔になって、その日会ったことを嬉しそうに話をしてくれたり、里親のお家で食事を美味しそうに食べている姿を見て本当に幸せを感じるとおっしゃっています。私も多くのケースに関わる中で、子どもたちが里親さんのところで暮らし始めると、のびのびと優しい表情になっていくのを肌で感じます。
あ、やっぱり変わるんですね、
はい、里親さんの困りごとや悩みには私たち子ども家庭センターと里親支援センターの職員が一緒になってしっかりサポートしますので、そこは安心してください、
はい、
一緒に協力して子どもたちの成長を喜んだり悩んだりしたいと思っています。
やはりこの家庭の中で愛情豊かに育てられるってことが大切なんですよね。
はい、
では次に里親月間について教えてください。
はい、10月は全国で里親月間と位置づけて、里親制度に関する普及啓発を重点的に行っています。制度に対する理解と里親への委託を進める活動を行っているのです。子ども家庭庁が LINE や YouTube などのインターネット広告やテレビ CM を活用した広報啓発も行っています。
はい、
その中で里親支援センターなごみでは、去る10月4日土曜日に里親制度フォーラムというのを行いました。
はい、
里親制度の説明、実際に里親されている方の体験談、養育に関する講演会、里親をテーマにした映画ブドウの木の上映会など盛りだくさんの内容でした。多くの方に参加いただき、里親制度に関する関心を持っていただけたと思います。また今後年明けの1月にも説明会や相談会を行いますので、ご興味をお持ちいただけましたら、こちらにもお越しいただけたらと思います。
はい、
また、今、ですが、今月10月31日まで西宮市役所本庁舎1階で里親制度パネル展を行っています。市役所に行かれた際にはぜひ展示パネルをご覧になってみてください。なお、里親に関するお問い合わせや説明会など、詳しくは里親支援センターなごみのホームページをご覧いただくか、里親支援センターなごみまで、電話番号 0798-61-8003 までお気軽にお問い合わせください。
はい、市役所に行かれた時にはぜひね、パネル展もご覧になっていただきたいですし、はい、このブドウの木という映画もね、やっぱりご覧になるととても分かりやすいんじゃないのかなっていうふうに思いますよね。
そうですね、
はい、電話番号をもう一度言っておきますね。 0798-61-8003 番までお気軽にお問い合わせをなさってください。ホームページもねご覧いただきたいですよね。
はい、よろしくお願いします。
はい、では原田さん、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、子どもの健やかな成長には保護者や養育してくれる特定の大人の特別な愛着形成が必要です。子どもは安心で安全で安心できる場所であって、初めて外の世界への関心を持ったりチャレンジすることができます。子どもにとっては血のつながりはなくても 深い愛情を持って自分のことを大切に育ててくれる特別な大人との愛着形成が必要なんです。様々な事情で実家庭で生活できない子どもたちを里親の温かい家庭で受け入れ、のびのびと子どもらしい生活をさせてあげてください。里親には様々な活動の仕方があり、 2,3 日の短期預かり、一定期間の養育など子どもとのつながり方は様々です。あなたにもできることがあるかもしれません。私たちと一緒に子どもたちの笑顔を守りませんか。子どもを育てた経験がある方もない方も、里親に興味のある方はお住まいの自治体の児童相談所や里親支援センターに里親になってみたいとご相談ください。
その気持ちがまず第一歩ですよね。
そうですね。
はい、原田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いて石田さんお願いします。
はい、兵庫県では毎年津波一斉避難訓練を行っているんですけれども、ご存知でしたでしょうか。
ちょっとうろ覚えなんですけれども、はい、毎年なんか世界津波デーというのがあるんですよね。これに合わせて行われているんでしょうか。
はい、そうなんです。もうまさに小保さんのおっしゃる通りで、11月5日が世界津波デーなんですけれども、はい、この日に、南海トラフ地震や日本海沿岸地域地震の発生に備え、津波浸水想定区域内における避難に特化した訓練を実施しています。はい、はい、訓練を通して県民の皆様の防災意識のさらなる向上を図ることや、地域防災力の向上などを目的としています。
そうですよね。日々のこう生活に追われてしまって、はい、やらないといけないと思いながらなかなかっていうのが実情なのではないかなというふうに思うんですけれども、はい、地震や津波が起こったらまずは自分の命を自分で守らないといけませんよね。そしてそれには逃げるっていうことがとても大切なんですよね。
そうなんです。はい、11月5日水曜日は午前10時から西宮市や芦屋市は訓練対象地域内となっていますので、緊急速報メールに対応している携帯電話をお持ちの方にマナーモードであっても一斉に警報音が鳴りまして避難を呼びかけるメールが届きます。
はい、
このメールを受け取り避難先をイメージしていただくことも訓練の一つなんです。
うん、
この機会に避難先、避難経路の検討や確認を行うなど、今久保さんがおっしゃってくださったような災害時の逃げるをイメージした避難行動などを改めて確認していただきたいと思っています。はい、そしてぜひこの訓練があることをご存知のない方も結構いらっしゃると思いますので、はい、周りの方々にもお知らせいただければと思います。
11月の5日の水曜日の午前10時、
はい、
みんなの携帯が鳴る日なんですね。
はい、
鳴るんですね。びっくりするのがいいんですよね。
そうですね。もう本当に実際の地震の時も多分緊急速報メールが鳴ると思いますので、はい、本当に実際のことだと思って行動をぜひしていただきたいなと思います。
そうですね。はい、何や訓練かっていうふうに思うんじゃなくて、はい、これは今練習しとかないとえらいことになるんやっていう危機意識ですよね。
そうですね。
しっかり高めないといけないですよね。この実際に避難行動することだけではなく、自宅ですとか職場からの避難経路を知るっていうことがまず大事ですよね。はい、でそれと自宅や職場の安全性についても確認するっていうこともこの災害からね命を守るために必要なことですよね。はい、
そうなんです。もう都合がつかずに当日の避難訓練この日はダメだわと思っていらっしゃる方はぜひ事前に、あるいは当日また違う時間帯などにですね、兵庫県 CG ハザードマップなどを使って実際の避難経路や避難先を自分ご自身で確認いただければと思います。
はい、じゃあもう今確認しとけばいいんですよね。
そうですね、
今の時点で
もうぜひそうしていただけると素晴らしいと思います。
その あの避難 の、はい、あのメールというのがビーってなったら、うんうん、もう逃げるんですよね。
そうですね、
逃げる練習をしなければいけない。
こうやって逃げようとイメージを先にしていただいて、はい、当日は逃げていただくっていうのが一番素晴らしいです、ね、
事前にどうやって逃げるかっていう計画を、はい、あの家族と共に考えておくっていう、はい、
そうですね、
確認をしておくって、
はい、会社にいらっしゃる方は会社の方と確認をしていただくっていうのも
桜 FM でもなりますね、
はい、なりますね、
なりますね、はい、みんな携帯持ってますもんね、はい、はい、水曜日です。
はい、はい、
ラジオをお聞きの皆さんも11月5日水曜日10時に緊急速報メールを受信された際にこのイメージしていた避難行動を取ったり、会社などでは従業員の皆さんと共に避難についてのね、あの机の上での教育なんかも行うっていうタイミングにしていただきたいですね。この機会に皆さんが実施可能な訓練にぜひ取り組んでいただければと思います。
よろしくお願いします。
桜FMのパーソナリティは逃げるわけにいきませんので、ね、
そうですね、
マイクの前からね、だからできる訓練をしなければいけないということですよね。今日は西宮子ども家庭センター家庭支援課から原田課長に、そして県民センターからは石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。どうもありがとうございました。